今日は、1年に一度のガレージセールの日で、ありまして、この時期になると私はいつも何か売るものはないかなと思って、身辺をいろいろと捜索いたしますが、皆さんにお売りできるようなものは何もなく、また今年も何も売るものがないねって言って女房に責められて、なんか牧師なんだから何かしなきゃダメじゃないのって言われてですね、じゃあ今日は肩でも揉もうかなとか、靴でも磨こうかなとか、いろいろと考えておりますが、それよりもむしろ皆さんのお持ちくださったものの販売促進、今日は営業マンのような身なりで、参りましたので、一つですね、大いに売って大いに買ってお帰りいただきたいと思います。先ほどは長澤愛子先生の素晴らしい証を聞かせていただきました。ちょっと暑いですね。クーラーはどうですか。僕は一人暑いかなと思ったら、お、私の祖父のですね、清田という面白い名前の私のおじいちゃん、ユダヤ人みたいな顔した、おじいちゃんでしたけども大正時代からの伝道者で、ありまして、そして、父がまた牧師で、で、私も牧師をやってるわけですけれども、ああいうお話聞くとですね、ああそういえばうちは代々この家業だなってなんてことをですね、思ってるわけであります。別に家業としてやってるってわけじゃないんですけども、なんかですね、神様が、こういう本当に、感謝な仕事をですねさせて、いただいて、くださってるということでありまして、改めて責任の重さも感じております。そうは言いながら、だいたい根がこのいい加減な性格ですので、自分のできることぐらいしか、範囲のことしかできませんので、先代先々代のようなですねすいません、偉大なこの足跡は残すことはないかもしれませんが、この一つ爽やかな、牧師として歴史に名をとどめるようなですね、なんてことを思ったりもしておりますけれども、やはりこのイエス様のことを伝えたいというその思いはですね、何かこの遺伝のように脈々と伝わっておりまして、もうこういうものは、遺伝子のようにですね、私の中にこの入ってきて、いるわけでありますが、本当に、イエス様という方は、私のこの家族のことを考えてもですね、もう福音を伝えておそらく70年以上にはなると思うんですね。3代続いておりますが、昨日も今日も変わらない、70年ぐらいで昨日も今日も常しえにというと大げさですけれども、本当にこのそう時代とか、環境とか社会とかですね、人とかそういうものに関係なく、やはりイエス様は働いておられるということを、私のこの家族の、これまでのですね、伝道者として、また牧会者として使いさせていただいたその歴史からも証明できるんじゃないかなと思ったりもしております。それでは聖書を開きしたいと思いますが、今日はマルコによる福音書の2章の13節から22節までをお読みしたいと思います。マルコによる福音書2章の13節から 22節までであります。新改訳聖書は新約聖書の61ページになります。お読みいたします。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちはパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。イエス様はこれまで2章の途中まで読んでまいりましたけれども、多くの病人を癒したり、悪霊に疲れた者を悪霊を追い出されたりして、すで、に大変な評判を得ておられまして、たくさんの人がイエス様のところに集まってきておりました。どうぞ私の病気を何とかしてください、どうぞ私の家族を何とかしてください、ということでイエス様のところには大勢の人が集まってきておりました。しかしイエス様はご自分では自分のところに来れない人のところに出向かれました。それは罪人と言われる人たちでありました。その中にはここに出てまいります主税人、あるいは遊女たちや、あるいは立法では禁じられているものの商売をしている人や、あるいはユダヤ人であると言いながらその血筋のはっきりしない人やら、いかがわしい商売をしている人やら、いろいろいたと思われますけれども、こういう人たちは、主に商売というかそのなりわいのせいでもって、人々からは差別をされておりました。一般の社会からは孤立をしていたわけであります。イエス様はあえてそういう人たちのところに行かれました。いくらでもイエス様を招く人はおったのでありますけれども、イエス様は自分のところに来れない人のところには自分で行かれたのであります。で、今日お読みしましたところには一人の主税人の話がまず出てまいります。レビという人で、この人はマタイによる福音書を書いた十二弟子の一人のマタイではないかと思われますけれども、 彼は、収税所に座っていた、まあ、税金を取り立てる場所、一説によると町の入り口のようなところにですね通行税を取るところがあって、まあ、彼はそこにいたのではないかと思われます。イエス様はそのレビのところを通りかかって、そして彼に一声、鶴の一声というのはこういうことですね、私についてきなさい。そうするとレビはその場を即座に立ち上がりまして、イエス様について、おそらくその集めた税金がそこに置きっぱなしになっていたんじゃないかと思うんですが、まあ、そんなことはお構いなしにイエス様についていた。私についてきなさいなんてことを彼は言われたことはなかったんですね。で、まあ、この彼のイエス様についていったその理由とか原因とかそういうことをいろいろ考え出すと、まあ、私のいつもの癖でいろいろと詮索をするようなことになりますので、今日はあまりその話はいたしませんけれども、まあ、彼はイエス様についてきなさいと言われて嬉しくてですね、イエス様についていった。そして、おそらくその晩のことでしょうか、イエス様と弟子たちを招いて、大晩餐会を催したのであります。で、他に彼の友達や罪人、ですから同じように差別されて、同じように社会から孤立していた、同じようにのけものになっていた、村八分になっていた人たちも集まってですね、そしてイエス様と一緒になって飲んだり食ったりして大騒ぎをしたわけであります。まあ、レビも本当に嬉しかったんでしょうね。自分のことを呼んでくれた、今日から僕はこの人の弟子になったんだ、酒税人はやめだって言ってですね、私はこの人の弟子になったんだと言って、まあ、大喜びでこのみんなにその話をする、まあ、レビの姿を思い描くことができます。ところが、その様子を見ましたパリサイ派の律法学者たちはイエスの弟子たちに、まあ、直接言わないですね。大体この類の人は、正々堂々と言わないんですね。ちょこっとこの、本人には言わないで回りくどい言い方をして、君君なぜあんたの主人は、主税人や罪人たちと一緒に食事をするのか、本人に直接言えばいいんですけど、そういう勇気がないのでちょっと、弟子に一言言ったりして、でイエスはこれを聞いてですね、彼らにこう言われた、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです、こうおっしゃった。この言葉は大変意味の深い言葉ではありますけれども、主税人というとですね、まあ、もうすでに皆さんもよくご存知と思いますが、彼らは当時イスラエルを支配しておりましたローマ帝国のためにイスラエル人から税金を巻き上げる、そういう仕事をしていた人です。ユダヤ人というのは非常にこれは愛国心の強い民族で、また民族の結束の固い人々であります。国を売るというか自分の同国民から税金を巻き上げるようなことをするやつはですね、彼らの感情からするととても許せない、売国奴というか、あんな主税人になるぐらいなら死んだ方がマシだと、こう思われていた人たちであります。で、彼らは確かにそのようなことをしていたのです。仲間を裏切ってたんです。正しいユダヤ人であれば彼らは間違ってもこの仲間から税金を取り立てるようなことをしちゃいけないんです。本来はやっぱり彼らは間違ってるんです。だけど聖書に出てくるのは、ザーカイさんとかこのマタイさんとか、なので、僕らなんとなくもうこういう話を聞き慣れていると、主税人は悪いやつだけど根はいいやつなんだとか こう思ってしまいますが、決してそうではないんで、本当に彼らは悪いやつら、裏切り者ですから。だから社会からつまはじきにされても、これはもう彼らの方としても何の文句も言えない、そういう人たちでありました。あるいは一緒にいた仲間はよからぬ商売をしたり、あるいは娼婦であったりしていたわけでありますから、立法にもかなわないし、彼らの、ユダヤ人のスタンダードからすればですね、当然こういうつまはじきにされても仕方がないような、そういう連中であります。同情の余地のないようなですね、人たちであります。でもイエス様は彼らのところにあえて出向かれたんですね。そういう人たちのところに行かれた。清く正しく美しい人のところを選んで行かれたのではなくて、その逆で、もう罪にまみれて、人を裏切って、神を裏切って、それでもそれをやめたくてもやめることができない、あるいはそれをやめることすら考えなかったかもしれない、そういう人たちのところにイエス様は行って一緒に食事をされた。マタイの11章の19節にはこういう言葉があります。人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。イエス様は罪人の仲間と呼ばれた。正しい人の仲間とはむしろ呼ばれなかったんです。悪い人の仲間、罪人の仲間、そう呼ばれた。食いしん坊の大酒飲みと言われた。全然僕らの思い描いているイエス様のイメージとは違いますね。もうイエス様というと白い衣を着て、金髪が髪まで垂れて、何かこの祖祖として美しいような、大和なでしこのようなですね、男性なんですけど、そういうような、そういうイメージがあるじゃないですか。流れ川の片隅のバーかなんかでとぐろを巻いてる連中と一緒に大酒かっくらってるという、そういう雰囲気はないですよね、我々の中に。でも事実はそちらの方だったということなんです。事実はそちらの方、イエス様はむしろその方のサイドにいたということ。で、一緒にそういう連中と大飯食らって大酒を飲んで、歌を歌って肩を組んでですね、そして、彼らの仲間と呼ばれることを喜ばれた。なぜか知らないけど、キリスト教というのはですね、イエス・キリストをちょっと特別な清く正しく美しい、それが本当の清く正しく美しさじゃないんだけれども、そういうふうなこのイメージに作りたがるという傾向があってですね、それは違うんですね。イエス様はむしろそう言われること、彼らの友と呼ばれることを望まれた。なぜでしょうか。なぜイエス様は彼らの友と呼ばれたのか。それは彼らを救うためだ。彼らの友達にならなければ彼らを救うことはできなかったんです。こっちの川岸にいて、おいみんな、もうちょっとまともな暮らしをせえよ、ね、そんな悪い家業を足を洗って正しい職に就きなさい、ね、少なくとももうちょっとまともな暮らしはしなさい、ね、そしてこっちに来たら僕は救ってあげましょう。もしそう言ったら彼らはイエス様のところには来れなかった、救われなかった。イエス様のところに彼らは来れなかったんですから。たくさんの人がもうイエス様のところに集まってですね、利水の余地もないほど行くところ行くところ人が集まってたんですね。だからこの間の中部の人みたいに天井を引っ張がして下ろしたりしなきゃいけないぐらい集まってた。でもこの人たちはイエス様のところに来れないんです。 行ったらですね、お前たちはどの面下げてここに来たと思ってるんだって言ってですね、おそらくみんなに嫌がられて、あのザーカイの話なんかでもそうですけどね、日曜学校の紙芝居なんかでザーカイが行こうと思うとみんながお尻を寄せてですね、足の間通らせないようにしたなんて、ね、絵がありますけれども、まあ、おそらく本当だと思いますね。イエス様はお前たちのために来たんじゃないんだ、そうみんな思っている。でもイエス様はそういうところに行ったんです。そこに行ってそこの友となって彼らの仲間になって彼らと同じ境遇になって同じようにあえて呼ばれたんですね。呼ばれることを喜ばれたんです。罪人と言われることを、なんてあいつは自堕落なやつだ、なんてあいつはいい加減なやつだ、なんてあいつは罪深いんだと言われることをイエス様は喜ばれた。ああどんどん呼んでくれ、そうでないとイエス様と一緒にいるこの罪人たちを救うことはできないから。で、失われたものを救うために来たんだと別のところに書いてありますね。そしてまた今日読みましたように、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人だ。彼らこそ病人なんだ。彼らは自分の力でこの自分の病状を回復することはできないんだ。自分を救うことはできないんだ。だから私がそこへ行ってやらなきゃいけないんだ。自分で救えるやつは自分で救えと、ね、でも彼らは自分でそれを救うことはできないから、そこへ行って彼らと同じその飯を食い、同じ酒を飲み、同じ苦しみを味わい、同じように彼らと同じように差別を受けて、初めて彼らの痛みをキリストは負うことができた。イエス様は一人だけ彼らと飯を食いながら、私はあんたたちと違うと、私はこの清いサイドにいるんだから言ったらですね、この罪人たちの心の傷は癒されなかったと思います。このイエス様の姿は神が人間をどう見ておられるかということを示しております。罪を憎んで人を憎まず、神は罪を憎んでおられます。神を怒られます。しかし人間は憐れんでおられるということなんですね。いや、むしろ罪を犯してしまい罪の中にいる人間がかわいそうで仕方がない。なんと憐れなものよ、なんとかわいそうだな、罪を犯してしまう。そのために彼らが悪いのではないのに、まあ悪いのは確かに悪いんですけれども、このような差別を受けて社会からつまはじきにされ、街道から、彼らは街道に入ることができなかったんです。神殿に行くこともできなかったんです。お祈りをする時も一番隅っこの一番端っこのところで行かないとダメだったんです。そういう状況だった。でも神はこの罪人たちを心から憐れに思われた。イエス様は彼らの友となるために来られたのであります。そして友となっただけではなくて、ついにこの罪人の頭として十字架にお付きになりました。この罪人たちの罪を背負って彼らと同じ、いや彼ら以上の苦しみを十字架の上で背負われた。ただ友達になって一緒にわわ騒いでたわけじゃないんです。イエス様は十字架にお付きになった時にその両脇に強盗がつけられました。まるでその強盗団の首領であるかのような死に方をイエス様はされたんです。私はこの人たちのドンだよ、私は罪人の頭だよ、そうやってイエス様は死なれたんです。そうやって死なれたんです。イエス様は 罪人のために死んだんです。罪人のために苦しんだんです。でもイエス様は死んで、まあ罪人のために死ぬけれども、まあ、あとは楽な暮らしが待ってるからちょっと我慢しようかなと思われたんではないんですね。十字架にかかって罪人のために死んで、そしてそのまま地獄に行ってもおかしくないんです。神に見捨てられたんですから。でもそれを望まれたんです。それを望まれたからこそ神は御子イエスキリストを父なる神の右に座すことを許された。それを望まれたから。私たちは一人一人イエス・キリストの弟子であります。キリストを信じる者はキリストの弟子、キリストと同じ生き方をしなければならない。キリストと同じように考え、キリストと同じように生きていくことが望まれています。しかし残念ながらクリスチャンはイエス様と同じように罪人の中に出ていくよりもむしろパリサイ人になりやすいんですね。自分はこの神様を信じる者の側にある、信じない人たちは、信じない人たちで自分はこっちのサイドです言ってですね、この交わりを持たないとしたらですね、誰も救われません。誰も救われないんです。イエス様でさえ罪人の中に入って彼らの友となられた。だから救われたんです。もし私たちがその人の友達になってあげなかったら、その人は救われないということなんです。イエス様の宣教は決して言葉による宣教ではなかったんですね。彼らを捕まえて一週間ぶっ通しの聖書の講義をしてですね、さあ分かったか、これでお前たちも信仰を持って救われよって言われたんじゃなかった。むしろ彼らと一緒に食事をして、彼らと同じように罪人の仲間と呼ばれる、そのことで彼らは救われたんです。そのことで彼らはキリストに従っていた。そのようにしてくれる人は誰もいなかったからなんです。宣教の基本は、いや宣教というものは全てこの人とのつながりにあるんです。もし私たちが友とならなければ信仰は伝わらないんです。キリストは伝わらないんです。いくら一生懸命トラクトを配っても、新聞を渡しても、キリスト教書を千冊渡しても万冊渡しても、有名な説教家のテープを渡しても、私の説教のテープを渡しても、まあそれはまあ決めないかもしれませんが、ダメなんです。さあこっちへ来なさいというのでは誰も救われないんです。私たちがそこに行って、そして自分も同じ罪人なんだと、自分も同じ神の裁きを受けるべきものなんだ、私も同じように罪深いものなんだということが伝わらなかったら、絶対に伝わらない。救いはあんたもちいとは教会行って真面目な暮らしをせにゃいけんよなんか言ったら絶対ダメです。それは言ってはいけない。口が裂けても言ってはいけません。そんなこと言ったらもう終わりですね。それは私が罪人じゃなくてあんたは罪人だって言ってるようなもんですからね。イエス様は何をされたかということを私たちは知らなきゃいけないんです。イエス様の後についていくというのはそういうことなんです。その意味で新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなきゃいけないということなんです。イエス様の力は新しいブドウ酒なんです。命があるんですね。そこに新しいブドウ酒といっても、新しいブドウ酒見たことがないんで、見たような話をしますけれども、瓶に入ったのしか見たことありませんから、 日本酒のなんか発酵のあれなんか見たことありますけど、まあ、ビールなんかそうですけど、発酵すると二酸化炭素って言いますね、アルコールと二酸化炭素に糖分がこう分かれる、ブクブク泡が出てですね、どんどんどんどんこのこう、まあ気体が発生するものですから、まあ、液体分量は変わらないんですけれども気体の分がこう広がっていくので、必ずこう広がる、まあ、当時の人はブドウを摘んでですね、そしてこう潰してそれを羊とか牛とかの皮に入れた。でもこの皮というのは内臓の皮ですね、カバンにするようなああいう牛皮のごついやつじゃないです。あれはむしろもうそれだけ、内臓についてる菌だとかその辺飛んでる菌だとかで発酵すると、ものすごくまあ、単純なお酒なんですね。今のようになんかこう酵母菌がどうだとかああいうもんじゃないんです。もう自然にあるもので発酵させるんですけれども、でもそれでもですねブクブク泡が出て、そして、皮袋に入れておくとそれがどんどんどんどんこの大きくなる。だから当然、古いものだとその破れてしまう、弾力がありますからね。でその前にはこの継ぎ切れの話がこう出ておりますけれども、新しい継ぎ切れは古い着物にしないと、こんな話を今の若い人にしても、まあ、私も今の若い人の部類だと思ってますが、まず分かりませんね。というか今継ぎ切れ着てるような人はないですね。次の当たった服を着てる人はここにおそらくいらっしゃらないでしょう、パッチワークでもない限りですね。僕ら子供の頃はまだいましたね。実は私も一度継ぎ切れをしたことがあってですね、靴下に穴が開いて、それすごい好きな靴下だったと思うんですから、好きな靴下とかなくて見栄張って高い靴下を買ったもんですから、それ継ぎ切れをした、でちょっとベージュ色の靴下だったので白い布じゃみっともないのでコーヒーにつけて色をつけてです、本当の話ですけど、やったんですけど、靴下の生地っていうのはこのゴムみたいなんでこう伸びますね。で僕がくっつけたのはなんかさらしの木綿みたいなやつだったので、もうすぐに破れてしまいまして、すごい努力したんですけどダメでした、結果的に、破れてしまいました。で当時のこのイエス様の時代の布とかそういうのはですね、結局この糸そのものが 太いんですね。今のようにこの細いものでない、で目も詰まってません。だから一回洗うとすごく縮んで目が詰まっちゃうんです。だから当然のことながら新しい布を古い洋服が破れたって、服が破れたってんでこの継ぎをすればですね、中がギュッと縮まりますからどっか破れちゃう、そういうこの図式であります。でこの話はですね、まあ直接にはパリサイ人の彼らの立法主義とか、いうようなことをイエス様は批判したものとこう思われておりますけれども、まあ、むしろこれは、パリサイ人に対してというよりもですね、まあ、私たち一人一人に対するイエス様からの教えだと受け取る必要があると思うんですね、私たちの心の中にも古い部分があり、また古い皮袋があるとするとイエス様の新しい生きた爆発していく力というものを受け取ることができないのです。まあクリスチャンいうのはこうじゃなきゃいけないとかああじゃなきゃいけないとかですね、あるいはイエス様はイエス様を信じる者はこうじゃなきゃいけないとかああじゃなきゃいけないとかというようなことをもう頭から決めてかかっているとですね、イエス様がもっとそれよりもはるかに大きなことをしようと思われていてもそれを妨げてしまう。私たちはそういう点で非常に柔軟じゃなきゃいけないんですね。クリスチャンというものは柔軟でなきゃいけない、柔軟な発想がいつも必要である。そうでないとせっかくのこの生きたワインであるイエス様のこの福音の力を台無しにしてしまう可能性があるのであります。 その、まあ、古い革袋あるいは古い着物ですね、一体それはどういうものなんだろうか、私のうちに果たしてそういうものがあるんだろうかないんだろうかということを、まあ、私自身もいろいろと考えてみました。一体これはどういう意味なんだろうかな、イエス様私のうちの古い革袋というのは一体何なんでしょうか、果たして私のこの霊の革袋は新しいんでしょうか、相当古くなってるなぁなんて、言われたようなちょっと気がしましたけども、やっぱり私たちは心の中の、まあ、自分のですねこの信仰というものが、まあ、別に信仰生活が長い短い関係ないですけれども、このパリサイ人のように何かこう決めつけてしまっているところがですねいくつもあると思うんです。こうじゃなきゃああじゃなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないっていうのはですね、そういう部分があるとそれを何とかイエス様によって示していただいてそれを解決していただかなければならない、そういう弾力性というかですね、このイエス様の力をこれは信じて、そしてこれを受け取る気持ちがなければ罪人の友となることもできないんですよ。罪人の友となるというのは非常にこれはですね危険なことなんです。で、日本のキリスト教会はそれを避けてきたんです。それはそんなことをしたらあんたの信仰がダメになっちゃうよというふうに言ってきたんです。だからできるだけ、世俗とかですねいう言い方をいろいろしましてね、罪の世とかですね、こちらは、聖なる世でね、教会から出ると罪の世だ、教会礼拝が終わるとあなたは罪の世に出ていくんですから、なんてことをよく言ったんですけども、それはまさにですねパリサイ的な考え方ですね。セパレーティズム、パリサイというのは分けるという意味でありました。こっちから向こうが、こっちは正しい向こうは間違っていると、パリサイですね、分ける。日本のキリスト教会は多分にそのパリサイ的な教会を作ってきてしまったんですね。クリスチャンというのはああじゃなきゃいけません、こうじゃなきゃいけませんね。まあ基本的にクリスチャンがしてはいけないことは何かというと、モーセの十戒に書いてあることはやっぱりいかんと思います。それは盗みはいけないし会員もいけないしと思いますけれども、しかし、それ以外のことはですね、別にあれはいけないこれはいけないということはありません。昔誰かがカラオケはどうでしょうか、そんなことで悩んでたかなと、ショックでした。大いに歌ってください。選曲でも2000曲でも、後ろでタンバリンでも叩いてあげてですね、大いにその座を盛り上げて一緒に楽しむ、ね、お酒はどうでしょうか、お酒は大いに飲めとは、まあ、私も、まあ、やっぱり、言えませんけれども、まあ、少々はね、まあ、いいでしょう、いいでしょうというかどうぞやってください、もうたしなんでください、神様から与えられたね喜びとして、しっかり飲んじゃいけませんけれども、まあ楽しんで飲んでいただいてね、イエス様は大酒飲みと言われたんで、まあ大酒飲みと言われるのはちょっといけませんけれども、まあ古文ですから小酒飲みぐらいにしてですね、それで何の支障もないんです、まあ、世界のキリスト教全体からいくとですね、酒を飲まないと言ってるキリスト教は非常に少ないんです実はね、まあ、日本のプロテスタントズムはですねイギリスのウェセンホーリネスっていうその清め派のセパレーティズムの流れなので、そういうのが非常に強いんですけれども、でもそれで果たしてねイエス様の弟子足りうるかということを問いかけなきゃいけないんですよ。私たちはイエス・キリストの弟子なのかパリサイ人の弟子なのかということなんです。イエス様の弟子なんですから、そして守ることはね実は簡単なんです。これをしてはいけません、あれをしてはいけませんというふうに守る方が楽なんです、個人にとってはね、まあ、最後はですね修道院かなんか入って、もう聖書を読んで、まあ、修道院に入ってる人は別に、軽蔑するわけじゃないですけど、修道院に入ってる人は知ってますけども、 もう世俗から隔絶されて山の中入って修行でもしていればそれでいいんですよ。でもそれで果たしてキリストの弟子足りうるか、イエス様の弟子と言えるのか、イエス様の後に従いますと言えるのかということなんですね。まあ、イエス様の弟子ほど、イエス様ほどですね、私たちは大胆になることは確かに難しいかもしれません。自分の信仰もやっぱり守らなきゃいけない。だけれども自分の信仰を守るために罪人の仲間となることを避けるようでは本当の信仰とは言えないんです。それはまさに古い皮袋なんです。それではイエス様の新しい爆破する力をいただけないんです。大いに私たちは罪人であることを証明していかなきゃいけないんです。クリスチャン言うとなんかやっぱりちょっとこう、あ、いいですなんていうふうに思われますからね、いかにそうでないかということを証明することがクリスチャンの働きなんです。それが仕事なんです。いかに普通かと、いかに当たり前かと、いや、いかに罪深いかということをそう言ってないとですね、その逆のことを言われますよ。あの人は普段クリスチャン面してるけども、もう心の中はエゴイスティックな塊だ、自分一人で天国行きゃいいと思ってるだろうあいつは、なんてですね、陰でこそこそ言ってますから。知らないでしょ皆さん、そんなこと、ね、いいよなクリスチャンは天国行けて、なんてね、どうせ明日一人で地獄行くんじゃって、隣の部屋で酒飲んでる人がいるかもしれないんです、ね、イエス様は罪人の友となり、キリストイエス様は一緒に彼らと食事をし、その代表として十字架につかれたんです。おお、師匠、じゃあお前らが地獄になら、わしも一緒に行ってやろうと言ってですね、十字架につかれたんですよ。それがイエス様、それが私たちの死であり、その方に私たちは救われたんです。私たちも罪人なんです。医者のいるのは、必要なのは病人だ。でもじゃあパリサイ人は病人じゃないのか。彼らこそ実は病人なんですよ、ね、彼らこそ自分は正しいと言って主税人や遊女たちを裁いた、もっと重病なんです彼らは実は。だけどそれに気がつかないだけなんです。病人でないものなんか誰もいないんです。みんな病人で、みんなキリストの救いを必要としているけれども、でもそのことがわからないし、そのことを そこに来てくれる人がいないんですよね。私たちはキリストの手足なんです。キリストの代わりに友とならなきゃいけないんです。友とならなければ福音は伝わらない。それは聖書の教えです。自分は正しい、自分は間違っていない、自分はこうなんだ、ああなんだ、でもあいつはというふうに裁く気持ち、セパレートする気持ち、そういうものを大いに私たちは戒めなければならない。そしてこのイエス様の姿に従っていくために、どうぞ我がこの信仰が、我が心が新しい皮袋になるように常に祈らなきゃいけないんですよ。常に祈っていないとすぐに古くなるんですから。常に新しい信仰は、新しいイエス様のこの生きた力をですね、発揮してください、ね、そのために私は治りませんが、イエス様治ってくださいっていうふうに祈りやすいんですね。私はもうダメです、治りません、もう私はもうこれまでですっていうようなことを言っちゃ、イエス様はですね、私たちの中に入ってくださるんです。私たちを通してイエス様は伝わるんです。そうなんです。だから新しい皮袋の中にワインが入る話をされてるんです。私たちの中にイエス様は入ってくださって、そしてこれが出ていくんです。ワインは勝手に流れていかないんです。だから皮袋は大切なんですよ。本当に大切なんです。共に祈って、そしてどうぞ私もイエス様と同じように救いと救いを必要としている人たちのところに召してください、導いてください。 自分も同じ罪人なんだ、自分も同じ失敗を犯すんだ、自分も同じ弱い人間なんだ、自分も同じダメなやつなんだ、自分も同じ神の目から見れば罪人なんだ、そういうことがもし伝わったらですね、それは福音の伝達になります。でもあんたは間違ってる、あんたは違う、あんたはダメだ、あんたは弱い、私は大丈夫だって言ったら福音は伝わらない、そういうことなんです。単純なんです。そういう意味ではこの大切な教えを我がうちに保ち、またイエス様の弟子となることができるように祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、与えられました御言葉を感謝いたします。あなたは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来てくださいました。私も罪人としてあなたに招かれ、相変わらずの罪人でありますが、それでもイエス様はお見捨てにならず今日も共にいてくださることを覚えて感謝をいたします。神様、私たちがどうかパリサイ人になることがありませんように、夢人を裁くことがないように、どうぞ守ってください。私も一人の罪人、いや私こそ誰よりも罪深いものだと、どうぞ心の底から確信をして、そしてイエス様と同じように人々の友となって、その痛みを負い、またその悩みを共に悩むことができれば感謝であります。はるかに及びませんが、どうぞ今もうちにおられるイエス様ご自身が、私たちのこの古い皮袋を今打ち破って、新たな皮袋をお与えください。私たちの心の中にイエス様の働きを妨げているものがあるならば、どうぞ今聖霊によって示してください。あなたの道からを疑い、またそれを制限しているような部分があるならば、どうぞそれを教えて新しく作り変えてください。クリスチャンに年齢はありません。今私たちは新しく作り変えられることを信じて感謝をいたします。キリストにあるものは新しく作られたものでありますが、主をどうぞこの国の人々に、いや私のそばにいるあの人のところに、この人のところにイエス様を伝えることができるように、どうぞ友となる力を与えてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。それではご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美いたしましょう。